い、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命児青木です。そして
マスクです。
はい、ということでまたもやオムライス移動式オムライススタジオの中からお送りしております、
はい、そうです。
はい、今日はですね、まあ、針をしてでちょっと外食をしてそれで、帰っているという最中ですね。桜井市の方から帰っているというところでありますと、
はい、そうです ね、
はい。近況という形でどうでしょうか。最近はいかがお過ごしでしょうか。
本について語り合う夕べをね、うん、開催しましたね。
そうですね、久しぶり。
そうですね、
今年初めてかな。
今年初めて、冬の間は、
ね、やってなかった。
うん、やってなかったんで。
そうでした。
はい、そうでした。
はい、まあ一泊二日のね、読書会ということで、
はい、
まあただ、なんでしょうね、読書会をしてる時間ってすごい短いんだよなっていうのを、うん、よく考えたらね思ったりして、でもなんかそれでなんつうの、読書会じゃねえじゃねえかとかっていう風なね、
うん、
なんか不満の声が上がっているというのは聞いたことがないし、まあなんでしょうね、その後のね、温泉行ったりご飯作ったり一緒に食べたりとか、あと焚き火を囲んだりとか、まあそういう時間も含めての、まあ、読書会っていう感じなので、まあ結構濃密なというか、
うん、
濃いですよね。
そうですね、本当に、
うん、
まあ、なんかね、読書会の間とね、またなんかみんなで焚き火して薪割ったりしてる時とまたなんかちょっと違ったね。
あ、そうそう、
うん、
その、
そうだよね、その人らしさが出るというかね。
そうだね、うん、確かに。だからまあそんなにがっつりね本読み込んで来てない人も来てくれたりしてるし、
うん、
でも全然それでね、なんかなんていうの、ついていけないみたいなこともなく。
そうですね、
まあね、料理は料理だし ね、
あ、なんかね、
温泉は温泉だし、うんうん、まあなんだけどどこかで通底してる部分もあるというかね。
そうですね、う
ん、やっぱりその本をきっかけというかね、目印に来てくれたっていうことには変わりないんで、
うん、
そういう意味でなんか非常にいい時間を ね
本当に、
うん、
ちょっと私途中ダウンしちゃったんで。
そうですね、2日目はねちょっと
あれだったんですけど、
寝てたという。
そうですね、お任せしちゃって、はい、お見送りできなかったんですけど、うん、すいません。
でもまあなんかみんな、なんていうのね、その消費者みたいな感じで来る人っていないくってね、やっぱり参加しようって言うんで。
そうですね、なんか場を一緒に作ってくれてる感じだから。
そうだね、だからまあ一人かけても大丈夫っていう、
うん、
感じではある。まああとはね、そのアユールドッチのね、アユさんとか、まあ、リーベのね、カノー君とか、まあそう一緒に運営してるねメンバーも、まあなんかそれもなんていうの、まあ、半分参加者で、
うん、
半分運営でみたいな感じのいいなんかスタンスというかでいてくれるから、非常に、まあ、僕らもね、なんかそのね 100% 運営とかだとね、その、
うん、
なんていうの、ミスのないおもてなしをしなくちゃいけないんじゃないかと思いすぎちゃったりするんだけど、まあ、そんなことはそもそも無理なんで、
うん、
っていうなんかそのなんか空気感っていうのも、まあ、運営側でもね、
うん、
なんか別に細かくなんか言ってるわけじゃ全然ないんだけど、共有してる空気感でもあって
ね、
それも楽だよね。
ね、ありがたいです ね、めちゃくちゃ。
そうそう、まあそんなことで、今回は不完全な師匠を、まあ、課題本という形でね、
うん、
集まっていただいて、非常に多くの方々がね、まあ、満員になってね集まっていただいて、で一番遠い人は北海道から来て
る。あ、そうですね、遠くから
すごいよ、
うん、参加してくれましたね。
北海道
飛行機乗った たっていうね
まあそうだね、飛行機か、うん、なかなか船じゃねえ、あれなんでしょう、まあ飛行機で来てくれて、
うん、
そうかねえ
ねえ、
すごいですよ、
ありがたかった
ね、ありがたいし、まあ、東京の方からもね来てくれて、
そうです
ね、でまあちょっとね、あのなんていうかアクシデントもあって読書会だけでね、あの、うん、帰られてしまったんですけど、で嬉しかったですね、
そうですね、
はい、まあその本のねある場所をやってる人たちがね、
あそうですね、
来てくれて、
うん、
あとはなんか結構意外なんだけど隣町、
うん、
とか
あ、ね、そう
近所からも来てくれたっていうのが、
そうそうそう、
なんか面白かったですね、
ね、
あと大阪と、ね、京都からも来てくれて、なんかすごいバランスが良かったかもしれない、うん、バランスがいいっていうか、なんか遠いのと中くらいとすごい近場と、
ね、うんうん、
なんか面白かったですね、
そうですね、うん、なんか近かったら泊まりのイベントはなんかいいやってなるのかなとか、
ね、思いきや
思ったら近くの方もね参加してくれて、
ね、
嬉しかった ですね、
確かにね、
うん、
そんなことでしたけど、なんかありましたか感想というか、
うん、でもやっぱりなんかみんなこうご自身の話にだんだんなってくるのがすごい面白いなと思ってて、うん、それを聞けたらすごいなんかいいなって思いながらやってましたね、うんうん、
そうですね、
うん、
まあそれもねその読書会の時に一応自己紹介みたいな感じするけどね、その時に全部別に言わなくてもいいし、
うん、
まあ本当最後の最後でね、いや実はみたいな話が出たりもするし、
うん、
まあ別にね、それを強要するわけでも全然ないので、
うん、
まあだしね、なんか、ね、まあ山とか川とか温泉とかね、どこからその影響を受けるか分かんないじゃないですか、
うん、
人がね、
うんうん、
だからまあ読書会っていう一応名目で集まってくれるけど、まあゆっくりねしたり、ちょっとみんなでね、なんかなんていうの、まあ、本が好きなね、
うん、
人たちとまあいい距離感でお話しして、でまあそこから何かつながる、ね、人たちもいたりして、
うん、
それで嬉しいですよね。
ね、
うん。まあそんなことでしたね。
ね、そんな感じでした。
はい。
はい。
あと何かありました？
あと何かあったかな。ちょっと体調悪しみたいな。
ああ。
まあ。
そうですね。
うん。自業自得みたいな感じですけど、はい、
反省という、
はい、反省ですね、
僕もちょっとまあ体調は悪いんだけど、まあなんていうの、寝たきりになるとか言って言うことはなく、
うん、
まあ結構でもなんだろうね、まあ、とはいえちょっとずつ原稿がねもういよいよ締め切りだっていうこともあって、でまあなんとかかんとか書いて、っていうのは結構脱稿していってるんで、
うん、
その分だけまあある意味身軽にはなってきてるという感じではあって、
うん、
まあ垣内さんとのね2人のデカメロンも、完全に校了になりまして、
うん、
あとは印刷されるのを待つだけという感じなのかな、
うん、
と思いますし、
楽しみですね、
楽しみですね、
うん、
まあそれもね毎年出せたらいいねというふうには言っているし、うん、まあ、オンリーディングさんでね毎年、トークイベントをさせてもらってたんですけど、まあその去年の分かな、
うん、
去年の、読む生活話す、
生活、書く生活、喋る生活、
書く生活、 それが去年ですよね、うん、去年のが収録されていたりとか、あとは東京の街歩きしながらね、あのオムラジでも配信してると思うんだけど、その様子を、様子というかあのその模様をね、文字起こしして、
うん、
でその対談が2本入ってるのかな、
うん、
とエッセイが2本ずつ入ってますので、結構充実の内容となっております、
うん、そうですね、
はい、ちょっと読んでくれてましたっけ、まだあんまり、
あ、まだあんまり読んでないですね、はい、これからって感じですね、
はい、あ、そういうことで、
うん、
2人のデカメロンも5月の半ばかな、
うん、
の多分文振りで東京のね、うん、文学フリマで柿内さんが売ってくれるはずなんです。
あ、そうなんだ、うん、革命児さんは別に行くわけではない。
いや、僕行きたかったんだけど、うん、ちょっとその前日にもなんか用事があって、本当にその文振りのためだけに行くっていう形になってしまうので、
うん、
ちょっとね、その前後のこととかを考えるとなかなか厳しいという感じになってしまいまして、
うん、
で、文振りには柿内さんが、
うん、
出て、それをもう売ってくれるはずですので、
はい、
ぜひお買い求めいただきたいなというのと、あと松井さんも羽生さん、
うん、
でオンラインでね、多分どのタイミングかわかんないけど、
うん、
売り出されるはずですし、あとオンリーディングさんでね、
うん、
まあそれもどのタイミングかわかんないんだけど売り出してくれるはずですし、
うん、
あとまあまた西風堂書店さんでも売り出してくれると思いますし、はい、というような状況になってますので、もしね、うん、うちでも取り扱いたいよという方がいたらですね、まあ、何らかの方法で僕か、ね、柿内さんに連絡を取っていただいて、
うん、
いただければですね、何ですか、お送りしますので、
はい、
はい、お願いしますという感じですね。それがだからもう来月か、5月の半ばだからね、うん、ちょうど1ヶ月後ぐらいに、出るはずです。特に何事もなくいけばね、
うん、
というのがあって、そんで、武器としての土着思考も、
あ、ね、もう情報出たんですね。
出てましたね、うん、なんだ、版元 .com かな、
うん、
なんかで、まだ何でしたっけ、表紙はね、表紙の情報は出てなくて、僕らも知らないんだよね。
そうですね、分かんない。現時点では
知らず、マスクさんがね、まあ、7枚、
はい、
もう渾身の、絵画をですね描いてくれたと。その、ね、絵がどう、なんていうんですか、配置されるのか、どうデザインされるのかというのは我々もね楽しみにしておりますという感じですよね、うん、
ね、
だし、まあ長いんですよタイトルが。
あ、そうです
ね、副題がね、うん、ちょっと僕覚えきれない感じになってますので、まあ、それもお楽しみにしていただけたらなと思っております。
はい、
はい、これは6月の中旬に出ると、
はい、
で、次回の、本について語り合う夕べの課題本はこの武器としての、
あ、そうです
ね、はい、早速課題本になりましたという感じで、はい、で日程が7月の
6日7日
かな、6日7日かな、
うん、
同日ですかね、
はい、
になりますので、また、まあ、何かしらで情報をですね見つけた方はぜひ遊びに来てほしいなと思います。
はい、よろしくお願いします。は
い、お願いします。そんなことかな、
うん、
まあ、我々の近況としてはそんなところで、まあこのオムラジが配信された翌日ですけど、4月18日はですね、夜7時から大阪市 中央公会堂で、内田達郎先生と、
はい、言葉のボイスはいかにして形成されるかという文体の話を、
はい、
ストルチャリブロと内田先生でするという。
そうですね、
はい
はい。まあね、今回は、まあ、前のね外風館でやった、うん、竹俣さんスタイルというかですね、
うん、
ね、マスクさんがねちょっと一人だとなんだと
ついてきてください
ということで、ちょっとついてきてくれということで、まあ、言っている感じですね僕はね、
はい。
なので、まあ、メインは内田先生とマスクさんのお話になるかなとは思うんですけど、
はい。
まあ、内田先生がねツイッターかな X で、まあ、不完全な師匠のね、
はい、
その文体論、文体について言及してくれてたので、
うん、
その辺ねどういうことなんですかっていう感じでお話を聞くという回になるかなと思います、
うん、はい、
はい、
よろしくお願いします。こちらも、
はい、なんか意気込みなどはないでしょうか。
あ、そうですね。でもなんか本当、まあ、そういう話しようと思ってるんですけど、いや、こんなになんか文体のことを言ってもらうと思ってなかったので、内田先生はじめ他にもなんか結構、
ね、
うん、こういう文体読んだことないって言ってもらったりとかすることがすごい多くて、なんか自分ではすごいびっくりしてるので、
うん、
そういう話もできたらなと思ってます。
うん、
うん、
そうですね。あんまり、そうだな、前にね、竹俣さんが、
うん、
なんていうの、まあ、専門的な文章ばっかり書いてた時と、
うん、
その家族が他人じゃあどうするとか、ケアしケアさで生きていくの時の文体が、まあ、全然違うわけじゃないですか、
うん、
でもなんか、なんだろうね、その文体を変えたら、まあ論文の時は結構難しいなという感じだったけど、うんうんうん、それ文体変えたら分かりやすい
と、ね、
いうか、うん、文章が書けるもんなんだなっていうか、
うんうん、
なんかそれ面白いなっていうかね、
それって文体の問題だったんだなみたいな。
そうだよね、
うん、
それはめっちゃ思うし、まあ、内田先生が言うおっしゃってる文体っていうのもそういう話なのか、
あ、ね、
それとももうちょっと違う部分もあるのかね、
うんうん、
そういうのも聞きたいなと思うし。
そうですね。となんかね、不完全な師匠の文体はって言ってくださったんで、なんか美代子さんの文体はじゃなかったっていうことも、あ、そうなんだ、不完全な師匠 の文体があるのかなって思ったりとかして、その辺もちょっと聞いて、まあ、あのね、あの本が語ること語らせることとかもお読みくださってね、なんか言ってくださってたけど、その時とはまた違う風にね、不完全な師匠の文体はって言ってくださったので、うん、あ、それもちょっと違ってるのかなっていうのとかも、うん、
あ、そうだよね、
うん、
ただまあ少なくともその文体っていうのが単になんかその出あるとかディスマスとか、
うん、
ね、漢字が多いとかなんかひらがなが、ね、多いとかそういう話ではないっていう、
うん、
だし、まあ、その言葉のボイスっていうね、これはどういうことなんだろうっていうことにもあるし、
うん、
で、なんていうのかな、まあ、マスクさんの場合は特になんていうの、自分のそういう文体とかを獲得しようと思って努力してっていうことではちょっとない
じゃないですか。あ、そうです
ね、
それはそうですね、特にそういう風に思ってやってないですよね。
とはいえ、
うん、
なんか今日ね、
はい、
田尻選手っていう、
うん、
プロレスラーの人の、まあ、ラジオを、
うん、
最近集中的に聞いてるんですよ。で、その田尻選手っていうのは今九州プロレスかな、
うん、
にいて、もともとその WWE のスーパースターまで上り詰めた人で、
うん、
で、まあ、串田選手の師匠ですね。
あ、
串田選手と今で言ったらフランシスコ・アキラ選手の師匠ですね、
うん、
その、まあ、田尻選手が言ってたんだけど、なんて、まあその、なんていうの、結論から言っちゃうとっていうか、うん、そのちょっと単純化して言うと、まあ、今のプロレスは、まあ、つまんないんだっていう、
うん、
で、まあ、どんどんそのなんて言ったらいいのかな、まあ、複雑なことをしていて、
うん、
いやそれはマニアしか見ないよっていう。でもやっぱり WWE とかそうじゃなくても、あの分かりやすくやるんだと、
うん、
いうことも言ってて、でなんかその時にちらっと言ってたのが、でもやっぱりその、まあ、それこそアントニオ猪木とか、うん、アントニオ猪木はそんなに田尻選手は好きじゃないんだけど、
うん、
でもその時代のね、まあ、選手その、まあ、グレートコジカとかね、
うん、
あのマイティ井上とかなんかいろいろ、まあ、もう本当に力道山のちょっと下ぐらいの選手の時代はその技はそんなに技数も多くないし動きは俊敏じゃないんだけど、でやっぱ面白かったよね、
うん、
でそれってやっぱりそのなんて言ったの、その人の、まあ、全人格っていうか、
うん、
全人間性がスタイルに出てきてたよねっていうことも言ってて、でも今はまあやっぱりそれがその全人間性で勝負するっていうんじゃなくて、
うん、
そのまあ、技のなんていうのかな、まあ細かさとかうまさとか、うん、やっぱそういう話になっちゃってるっていうね。で多分それは、まあ、マニアは喜ぶんだけど、
うんうんうん、
っていう話をしてて、なんかもしかしたらそういうことにちょっと関係してんのかなっていうか、その文体を、まあ、技術的に磨くとかね、
うん、
その技術論は何も学んでないじゃないですか、
うん、
学んでないし、うん、別にそれを鍛えてはいないんだけど、でもやっぱりなんていうの、その生きるっていうことに関して、
うん、
やっぱり精一杯に生きてるわけです、
うん、
でその人間が文章を綴っていくという、
うん、
それはなんかやっぱりあの、まあ、文は鍛えられてるんだろうね、
うん、
そういう意味でというふうに思いました、
うん、そうですね。なんか確かにその全然技巧的ではないんだろうなっていうのは思うし、そうだね、全身全霊みたいな
そうそう
ところが伝わってるっていうことなのかなとは確かに思いますね。
ね
え、うん、
でなんか分かんないけど、その事実自体がショッキングで、
うん、
だからなんていうの、もうどん底人生ですっていう、
うん、
それによってまあそれを商品にする人もいるわけ、
うん、
人ってい
う
か、
うん、
そういう売り方もあるわけじゃない、
うん、
でもそうではないわけじゃないですか、不完全な師匠って、
うん、
だからなんかそのなんていうの、生きるの精一杯生きるみたいなのをその文に託すっていうか、
うん、
その事実に託すんじゃなくて、
あ、そうですね、
うん、
多分そこをその編集者の安藤さんとかもなんか了解してくれてる気はしていて、だからなんかその事実にその乗っけるんであれば、多分帯とかももっとそのショッキングな言葉を並べるとかになったと思うんですけど、なんかそうはならなかったっていうのはそこなのかなと、
うん、
うん、
そうなんじゃないかなと思ってて、
うん、
でもそれをもって文体と呼んでるんじゃないかっていうかね、
うん、
まあ、それが言葉のボイスっていうものなのではないかと勝手に推測しているんで、
うん、
まあ、ちょっとこの辺の話を、ね、内田先生に聞いてみたいなと、
あ、そうですね、
うんうん、思っております。はい、
はい、
そんなことですね。
そうですね、
はい、なんか他にありますか？もうなし。
他にね、まあそんなもんかしらね。あ、あとはあの そのイベント的なことで言うと、あれですね、4月の20日土曜日、4月の21日日曜日は作る人になるためにの増刷記念の紀南キッチュートークツアーがありますね、
はい、20日はラクダ社さんに、
そうですね、那智勝浦のラクダ社さん、
そうなんだよね、だから20日にね、まあ、夕方からラクダ社さんでトークイベントするんですけど、
うん、
何時にどこにどこで鴻島さんと集合したらいいのかっていうのを、
うん、
ちょっと考えないといけないっていう、
はい、考えてください。
はい、それは思ってます。
で、21日が有田市の辻元で行われる、
はい、うん、ちょっと全く情報が僕もなくてですね、
うん、
どんなことになるやら分かりません。でもその有田市というところでなんかその場所をね、
うん、
新しく作ろうというふうにしている若者がいて、
うん、
その人からの相談みたいな感じらしい、
うん、
これはこれでちょっと新しい、
そうですね、
はい、
うん、
立て付けになっておりますので、ぜひね、その、まあ、場所作りもそうだし、そういうね、関心のある人はぜひぜひ来ていただけたらなと思います、
うん、まさに作る人になるためにって感じですね。
そうだね。
で、あとまだちょっと先なんですけれど、
はい、
6月の1日の土曜日にですね、
はい、
私が群馬安中のつぐみブックス&コーヒーさんにお邪魔して、ま、キツネとタヌキとひっそり読書会同じ穴のムジナというタイトルで、課題本はプロイスラーのクラバートをみんなで、はい、読むっていう、あ、まあ、読んできて喋るっていう読書会をやりますので、そちらもよろしくお願いいたします。
はい、
そう、一応その後に美味しいご飯食べながら懇親会なども予定していて、あとちょっと翌日の10時からは普段つぐみさんでカンタ刺繍の会ってやられてるんですけど、うんうん、まあ、私も刺繍をするということでそこに混ぜていただきますので、もしよかったらなんか両日でもいいし、1日どっちかね、本か刺繍かでもいいですし、ご参加いただけましたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、
はい、12度ありますね。
うん、暖かいですね、
高いですね、
今日はね。一時下がって ね、雨が降ったりして下がったけども、でも、まあ、4月も半ばか、
うん、
まだ分からないね。
そうですね、一応ね、本について語り合う予定とか、外でね、ご飯食べて、
ね、
そのまま喋ってられるぐらいには、
まあ、でも焚き火があったからっていうのもあるよね、
うん、まあ、もちろんそれは焚き火ないと絶対無理ですけど、でもね、それでも焚き火あっても無理な、なんか普段の4月だったら焚き火あっても厳しいんじゃないかなと思うんですけど、ぬくかったですね。
はい、
はい、
あとは4月の20、うん、何日だっけな、日曜日ですね、
うん、
ズッカさんで、
あ、そうですね、とドルチェリアズッカさんで、チェルビアット
の、ね、ヨモさんと、
はい、お話しします、
はい、フリモレービーについてっていうね、まあ、不完全な師匠でも取り上げている、
はい、
イタリアのね、アウシュビッツからの生還者でもある、まあ、あと科学者でもあり、詩人でもありという作家でもありというプリモ・レーヴィというね人について、まあ、ヨモさんとお話しするというような感じになっておりますので、
はい、
お菓子とコーヒーとねついていて、 で、まあ、大きなあのとこじゃないので、人数がすごく限られておりますので、
はい、
結構なんていうのかな、まあ、もしね関心のある人は、早めに予約をしていただけたらなと思います。
よも、はい、さんがちょうどストーリーに上げてくれてたので、
ああ
、うん、そちらご覧いただけたらと思います。
はい、
よろしくお願いします、
は
い、
でつっかさんではね、その今不完全な師匠の原画、あ、にゃんこがいる、
本当だ、歩いてる、
歩いております。不完全な師匠の原画展や、チェルビアットさんの選書ね、であったり、まあ、我々の本も変えたりもしますので、本当にね焼き菓子美味しいんで、
そうですね、いろんな種類あります、
イタリアのね、
うん、
あんまりだから食べたことないと思います。
あ、そうですね、なんかね、あの白ワイン入ってるやつとかがあったりとか、はいはい、結構ね、なんかあの土産物としてもとてもおすすめなので、
うん、そうなんですよ、
あの身がてらお菓子買いがてらみたいな感じで行ってもらえたらなと思います。
桜井近鉄とか JR のね、
うん、
桜井駅から、非常に近くはないか、歩いて、まあ、10分ぐらいかな、
うん、
10分ぐらいのとこですし、まあ、桜井といえばですね、三輪山とかね、箸墓古墳とかいろいろな、まあ、非常に有名な、史跡がたくさんありますので、ぜひぜひそういうのもと一緒に巡っていただけたらなと思っております。
はい、
はい、そんなとこかな。あとはまあ、特になし、
はい、
な気がしますけどね。あるかな、わかんないな。
まあそんなもんかな。
はい、
はい、
じゃあもう今日早めに、
はい、
終わり。
この番組は図書館、パブリックスペース、研究センターなどを内包する人間地の拠点、ムチャリブロの提供でお送りしました。
はい、
はい、動物がちょいちょい、やっぱり暖かくなった方が動物が出ますね、
うん、あ、花もね、
うん、
うちの目の前の何でしたっけ、
ハクモクレンと花図を綺麗に咲いてますよね、
うん、咲いてるし、すごくいい香りもするし、ウグイスがね、
うん、
すごく大きな声で
泣いてい
て、
そうですね、
この前の、本について語り合う夕べの時も、
うん、
やっぱり夕方に泣くじゃないですか、ウグイスが、うん、で、後々ね、まあその移動中に、
うん、
聞かれたんですけど、参加者の人から、
うん、
あれって BGM ですかって言って、
うん、
いや違います
よBGM
わざわざ ね流してんじゃないかと思われるぐらいの、まあ、大きな声でね、
うん、
ルイスが鳴いていて、そういう感じでしたけどね。ほんとカメムシもね多いし ね生き物がねどんどんどんどん出てきたぞっていう感じで、うん、まあ
不思議な、なんか年だなっていうか、水仙が咲いてるのにシャガも咲いてるみたいな、季節が入り混じってる感じで、とても不思議だねっていう話をちょっとしてました、うん、
それは暖かくなったり寒くなったりっていうのがあるからかな。
あ、そうだと思います。シャガってもっとゴールデンウィークとか、
そうなんだ、
うん、5月とかに咲いてる多分ことが例年だと多いと思うんですけど、うんうん、水仙はもっとね寒い時とかに咲いてるイメージなんですけど、うん、不思議な感じです
ね、うん、はい、まあ、そういうことで、まあやっぱり何て言うんですかね、その植物とか生き物自体の多さもそうだけど、何、
う
ん、て言うのかな、やっぱり平野部にはいない、うん、まあ生えてない植物とかね、
うん、
動物とか が多いんだろうね、
うん、
なんかね、その我々なんていうの、まあいわゆる都会から一気に山に来ちゃったから、うん、なんかそんなに、まあ、こんなもんだろうと思ってたんだけど、うん、そのまあ里みたいなさ、うん、その平野部の田舎もあるわけじゃない。
あ、そうです
ね。そこともまただいぶ違うみたいね。
あ、そうですね、うん、やっぱ田んぼあるかどうかも全然違いますしね。
カエルが違うもんね、うん、だからカエルの種類が違うから、うん、鳴き声が全然違うじゃないですか。
カジカガエルね。
カジカガエルって可愛いもんね。
そうですね。
カエルっぽくないよね、ちょっと、うん、イメージの。
本当に。
はい。そんなことで、
はい、
まあ本について語り合う夕べにね来ていただくと、この辺もなんか夜のね、
はい、
東吉野村の静寂とどんだけなんか生き物がいるのかみたいなところにもね分かってもらえるかなと思いますので、
はい、
ぜひぜひお待ちしてます。はい、そんなことで、本日のお相手はオムラジオの革命児青木と
マスクでした。
はい、さよなら。
さよなら。